をする種、今日は到着したばかりのカウアイ島から深夜にお届けしています。実は今日は11月11日旅をする種ちょうど1周年を迎えて、なんと33回目の放送というゾロ目が、ちょっとゾロ目尽くしが嬉しい感じで、ちょっとテンションの高いリリなんですけれども、このね、11月11日という日はもう一つスペシャルがありまして、私が初めて2005年にハワイに住み始めたのも、なんと11月11日だったんですね。何かがまた新しく始まる予感がしてならないんですけれども。はい。さて、この記念すべき旅種1周年を迎えて、ちょっとだけ1年を振り返ってみようと思ったんですけど、若干無理がありました。はい。もうね、時空がねじれてるのかとしか思えないくらいの移動距離と起きた出来事の量がすごすぎてですね。まあ、ちょっと考えてみたんですけども、取り付く島もないような感じなんですね。ごめんなさいね。なので、こう、振り返るのはちょっとやめまして。一つ先のビジョンを語ってみようかなと思っています。そもそもですね、この旅をする種、ネットラジオなんですけれども、震災を機に、日本各地を私が、まあ、ちょっと飛び回るようになりまして、その行く先々で、本当にたくさんの素晴らしい方々と出会う機会に恵まれて、なんかこの、なんとも言えないこのワクワク感をですね、たくさんの方々とシェアしないともったいないって思ったのが、きっかけでできた番組なんですけれども、動き回っていく中で、このつなぐってね、人と人とをつなぐという、こう、役割が、すごい自分の中で面白くなってきたんですね。で、来年は、一つ、まあちょっとその一つ進化系でですね、ウェブサイトを立ち上げて、例えばですよ、47都道府県に、レポーターになってくださる方とかを発掘してまいりましてですね、例えば、衣食住とか、健康、まあ、アートとか、まあ、教育とか、まあ、素晴らしい人とかものなど、これからの未来を自分たちの手で豊かなものにしていこうって頑張ってる各地の取り組みとかをですね、エリアごとに、まあ、身近なところで、自分のね、住んでるところと近いところで、つながり合えるきっかけ作りになるみたいな仕掛けを作っていきたいなと思っているんですね。例えばそのサイトを見れば、自分の興味のあることが具体的に掘り起こされて、自分からこう、つながっていこうってする気持ちが、簡単にアクションに結びつくようなヒントがね、詰まってるような。そんなサイトを、このラジオインタビューを充実させながら、まあ、それプラスアルファ、作っていけたらいいなと、思っているのが、まあ、次のビジョンですね。まあ、そのね、まあ、情報サイトみたいなものではあるんですけども、今日ね、ハワイに来るとき、飛行機の中で、飛行機の中って機内誌ってあるじゃないですか。こう、綺麗な写真とか、おしゃれな文章がみっちり詰まってて、最後にこう、免税品とかの通販ページもあるみたいなね。あれを、まあ、結構熟読してたんですけれども、もう見終わって、まあ面白かったんですけど、ああ、情報って、本当にたくさんの情報って、世の中にはもうお腹いっぱいで消化不良を起こしそうなくらいいっぱい溢れているんだなって、久々にこう雑誌的なものを読んで、ちょっとね、疲れちゃったんですね。で、自分が大事にしていきたいなと思ってるのは、ただそういうこう目新しい情報をどんどん紹介したいんではなくて、もっとね、リアルなつながりを作って、まあ、つながりをつなぎたいというかですね、つながりを作っていきたいんだなって気づいたんです。別の言い方をすると、例えばそれを見た人が、自分から何かとつながっていこうとする気持ちが、それによって引き出されてくるような、そんなまあ、コンテンツというかですね、場所とか、そういったものを作りたいという感じなんですね。例 えばですよ、あの何かの生産者さんとその人から生み出される素晴らしいものに、まあそのサイトを見てて触れた人が、ああこれ欲しいなって思ってその人とコンタクトを取ってみたりして、でそこにはあのただね、その消費するっていうこう何気ない意識を一つ超えたこうものとのコミットメントが生まれると思うんですけれども、そうしてまあね、こう自分で熱い思いを持って手に入れたものっていうのは、その手に入れた人もより大切に使おうっていう気持ちになると思うんですね。その生産者さんの心も一緒にいただくというかですね。で、その心を込めて作っている人、心を込めて使う人、ね、その丁寧なやり取りが衣食住、まあとかさっき言ったようなね、いろんな教育、アート、いろんな方面でつながりが始まっていったら、こう毎日のエネルギーの、自分たちのね、エネルギーの使い方が徐々に変わっていくんじゃないかっていう気がするんですね。こう選ぶものが変わってくるというかですね。で、そのうちそうこうしてるうちに自分も何か生み出したくなってくるかもしれないし、まあ、そんなワクワクがこの次のビジョンには私あるんですけれども、あ、もうね、こんな風にね、熱く語ってしまったからにはなんかやるしかない感じになってきましたけれども、そんなこんなでね、また新しい一年も忙しくなりそうな気配ですけれども、どんどん新しいことを始めていってるように見えて、実はですよ、自分の原点みたいなところに少しずつ立ち戻ってきてるんじゃないかなって思うようなことが、先日ね、ちょっと片付けしながらふと思ったんですよ。先月、10月ですね、先月、あの実家、山口のね、あの実家の大断捨離を手伝いに行った時にですね、ちょっと見つけちゃったんですよ、私の青春を。何かっていうとですね、なんか、さだまさしさんの CD なんですけれども、私ね、小学校の頃からさだまさしさんの大ファンで、お年玉貯めてトーク入りライブ版、全10巻シリーズとかを買っちゃったりするような、ちょっとまあ地味なんだか派手なんだかよくわかんない小学生だったんですけれども、先日これを聞きながら、あの鎌倉でね、荷造りしながらね、深くにもね、号泣したりなんかしてね、ちょっと恥ずかしいんですけれども、すごいね、いろんな気持ちが蘇ってきたりとかしてですね、その時の、当時の自分、ね、その頃の何か感覚、感触みたいなものが、ちょっと蘇ってきちゃったりなんかして。で、この、なんていうんですかね、こう、懐かしい、体の細胞レベルにまでこう染み込んでた曲っていうのを、こう、久しぶりに聞いた時に、ああ、なんか大切なもの、自分が大切にしたいものって、そんなに変わってないんだなって、なんだかすごく勇気が、湧いてきた感じがありました。その変わってない自分と成長して変わってこれた自分が手を取り合って、これからどんなことをしていけるんだろうっていう思いとね、一緒になんかその曲を皆さんにもお届けしてみたいなと思ってですね、3枚組のアルバムなんですけれども、これね、収録が1992年、だいぶ前なんですよね。あ、ちょうど10年前ですね。2月の25日に収録されたという、さださんのトークライブ。この中からですね、トーク付きで、ニッポニアニッポンっていう曲を一曲ご紹介しながら、今日は、お別れしたいと思うんですけれども、ニッポニアニッポンってね、絶滅しかかってる、しかかっていたトキというね、日本由来の野鳥がいるんですけれども、そのトキのことを 学名で日本や日本って言うらしいですけれども、トークとともにお楽しみください。失礼しました。今日はこれで終わりにしたいと思います。
確かに言われてみれば、学校にいるときより学校出てからの方が勉強することいっぱいあるし、知らないことがこんなに多いかと思って途方に暮れて、肩が落ちて顎も落ちて、本当にそんな思いも何度もしました。自分がいかに不勉強かとか、未だに、一粒万倍日に限らず、いろいろ思い知らされることが多いわけであります。このだからね、僕は自分でね、人間ってほらズボラなもんでしょ。で、ほっとくとこう何もしたくないもんだから、足かせを、ね、自分で、つけようと思ってね、1年間に例えば本を読むときに作家を1人決める。で、この人を今年読むっていうのをずっとやってるんですね。で、まあ、例えば、井伏松井先生に一時、しびれてさっと追いかけた頃はとうとう井伏先生に、会いにお宅まで伺ったりなんかしたこともありましたですね。まあ、宮沢賢治さんに来ったときも、まあ、会いに行くわけにいきませんからね、もうちょっと後にしたいと思ってますから、でもやっぱり忘れられないのは、小泉八雲という人に凝った時のことですね。ラフカディオハン、小泉八雲というと、まあ、特に興味を持ってお読みになったご経験の終わりの方以外は、お化け話の好きな変な外人というイメージがありますよね。僕もそう思ってたんです。やっぱすごいね、読んでみると、小泉八雲という人、まあ、最もね、彼の書いたものというのは、必ずしもの怪談っていうお化け話が彼の一番大きな仕事じゃなかったと思うんです。日本を諸外国に紹介をするという、文章をたくさん書いてるんですね。まあ、最も日本が大好きで、日本人にちやほやされて、で、日本の中で、あの封建主義的な日本の中で生きていた外国人の書いた文章ですから、学面通りそれをそのまま進行してしまうというと、これはまた問題もなきにしもあらずなんですがね。で、彼の書いた知られぬ日本の面影という選手があるんです。まあ、全部は訳されておりませんが、その中の一部、訳されております。で、この中に仏像の微笑みという小さな、エッセイがあってね、これは僕は読みながらボロボロ涙の出た、エッセイだったんですね。明治40年頃に書かれたエッセイなんですけど、明治40年頃に書かれたということを、まず頭の中に置いて、僕が、ざっと要約をします。この通りではありません。要約をして、お話をすると、こういうことが書いてあるんです。明治40年頃に書かれたんですよ。日本人はこれだけ素晴らしい文化と伝統を持っていながら、ヨーロッパに追いつき追い越そうとする、そのあまりに欧米人の合理的な心も一緒に輸入しようとしている。器用な日本人は、彼らが作り出す 製品は近い将来欧米をはるかにしのぐ製品を生み出すようになるだろう。だがその時にはもう日本人は日本人ではなく日本人によく似た西洋人になってしまっていることだろうと。そしてそうなった時に日本人は初めてかつて自分の町内の角に必ず立っていた石仏石仏の何とも言えないかすかな微笑みに気づくだろう。実はその微笑みはかつての彼ら自身の微笑みなのだという一文なんですがね。まあ涙が出て止まらなかったですね。当たってるとか当たってないとか、まあ、明治40年代にすごいとかすごくないとか以前に何かお前大事なものをどっかに置き忘れてきちゃいませんかというね、会ったこともない役者の声が聞こえてくるような気がしました。時が7割減ってしまったと新聞の片隅に釣りの良くない写真を添えた記事がある。日本にや日本という名の美しい鳥が多分僕らの生きてるうちにこの世から姿を消してゆく。わかってるそんなことは多分小さな出来事、それより君にはむしろ明日の僕たちの献立のことが気がかり。 I'm alright, I'm alright。 それに僕は君を愛してる、それさえ間違わなければ。今若者はみんなアメリカ、それも西海岸憧れていると、雑誌のグラビアが笑う。そういえば友達はみんなアメリカ人になってゆく。いつかこの国はなくなるんじゃないかと問えば君は笑う。バカだねそんな風に自然に変わってく姿こそそれこそこの国なのよ。さもなきゃ初めから日本なんてなかったのよ。 I'm alright, I'm alright。 そうだね嫌なことすべて捨てて、こんなに便利な世の中になったし。振り返れば番組はもう笑い
小さな出来事、それより僕らはむしろこの狭い部屋の平和の手いっぱいだと。それだけで十分に僕らは忙しすぎる。